皆様おはようございます。ただいまより2023年3月5日3月の大衆手術礼拝を行っていきます。招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへり下ったものであるから、私のくびきを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからである。それでは共に賛美を捧げましょう。差し支えのない方はご起立くださって、唱詠539番を共に賛美していきます。どうぞご着席ください。それでは、今朝の礼拝のために司会者が代表してお祈りをしていきます。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から賛美申し上げます。あなたが今日このようにして私たちのために新しい一日を用意してくださり、そしてこの教会へと招いてくださっていることを心から感謝をいたします。私たちは過ぎし1週間それぞれが使わされる場においてそれぞれの歩みを営んでまいりました。そしてこうしてあなたに招かれて、本当に私たちが愛する兄弟姉妹と共にあなたを礼拝するこの恵みの時に招かれていることを心から感謝をいたします。私たちの一日一日には本当にいろいろな思いを持つことが多くあります。そのような中にあってもあなたが私たちと共にいてくださり、私たちを励まし、また本当に支えて導いてくださることを心から感謝をいたします。あなたに助けられ、また慰められ、また立ち上がって一歩前へと歩み出すことができることを本当にありがとうございます。そのような喜び、また感謝を持ってこれから私たちはあなたに礼拝を捧げようとしております。私たちの心をどうかあなたに向けさせて、どうぞ私たちの心を一つに整えさせてくださいますようにお願いいたします。そして私たちの捧げる礼拝を本当にあなたが受けてくださることを心から期待しております。今日こうしてこの場に集いました一人一人をあなたが本当に愛していてくださることを感謝いたします。ですが今日都合によって来れない方々も中にはおられます。どうぞそのところにあってあなたが等しく一人一人を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。今この場に向かっている方々がいらっしゃるなら、どうぞ安全にまた速やかにこの場へたどり着くことができますように、どうぞお導きください。またインターネットを通して礼拝を捧げておられるお一人お一人もどうぞあなたが豊かに祝福してくださいますように、また来れない方々の中には本当に病のうちにある方々もおられます。どうぞそのような方々の痛みや悩みもあなたはよくご存知ですから、どうぞお一人お一人を深く慰めてくださり、また癒し主であるあなたの御手がどうぞ一人一人に触れてくださいますように心からお願いいたします。今日のこの礼拝の時、本当にあなたがふさわしい奉仕者を立ててくださっていることをありがとうございます。礼拝に先立っては子どもたちの礼拝も行われました。本当に子どもたちの成長、あなたが支えていてくださることをありがとうございます。また私たちも本当にあなたから預かった大切な子どもたちを教え育て、また導くことができますように、どうぞ私たち一人一人も整えさせてくださいますように心からお願いいたします。 今日も私たちになくてはならない尊い命の糧として御言葉をいただこうとしております。そのために泉川先生を立ててくださることを心から感謝いたします。どうぞ語られるメッセージ一つ一つ一言一言あなたが伴ってくださり、私たちが受けるためになくてはならないそのようなことを語ることができるように、どうぞ先生を支えていてくださいますように、どうぞよろしくお願いいたします。また御言葉をいただく私たちも本当に、御言葉をいただいて、今日から始まる新しい一週間も本当に新しい命持って、また新しい思いや心を持って歩んでいくことができますように、助け導いていてください。今日のこの礼拝、心から感謝をいたします。このお祈りを一同の祈りに合わせまして、尊き救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは共に賛美していきましょう。差し支えのない方はどうぞご起立ください。聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所は新約聖書マタイによる福音書4章5節から7節までとなっております。新約聖書のページは4ページとなっております。それではお読みいたします。マタイによる福音書4章5節から7節まで。それから悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、宮の頂上に立たせて言った。もしあなたが神の子であるなら下へ飛び降りてごらんなさい。神はあなたのために御使いたちにお命じになると、あなたの足が石に打ちつけられないように 彼らはあなたを手で支えるであろうと書いてありますから。イエスは彼に言われた。主なるあなたの神を試みてはならないとまた書いてある。それでは今朝はこの聖書の箇所を通しまして、シリーズサタンの試みその3と、説教題承認欲求と自己証明の罠という題で泉川牧師にメッセージを語っていただきます。
皆様おはようございます。読谷嘉手納あたりでは、なんかしつこい、咳が出る風邪が流行っているという話がありますけれど、そのしつこいものに取りつかれているようでございますけれど、できるだけ大きな声を出さずに、しかも今日は短く簡潔にメッセージを語りたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。共にあなたの御前に集い、このような礼拝の恵みに預かることができることを感謝いたします。かつてのそれぞれ自分自身を振り返ったときに、確かに古いものは過ぎ去って、あなたを信ずる者として、またイエス・キリストの救いに預かる者として、またご聖霊の内住の恵みを受けた者として、確かに私たちの中に新しい心と新しい思い、またその土台となるべき神の子としての品性も私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。ますます栄光から栄光、主の似姿に変えていただけるのだと思いますと、これから先を見上げるときにいつも希望を持つことができることを感謝いたします。その大きな恵みを与えてくださっているあなたに対して捧げる礼拝でありますから、心からの感謝と喜び、そしてあなたに対して自らを捧げていく思いをお捧げしたいと思います。どうぞあなたが喜んで受けてくださいますように、これから御言葉を取り次ぎますこの小さき者もあなたのご主権のもとに置いてください。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りを申し上げます。アーメン。それでは、今日は、承認欲求、あるいはまた、自己証明、そういったことが、普通社会の中で重要なこととして取り上げられており、ですから私たちは人を認めてあげるということは大切なこと、いっぱい認めてあげましょうという、そういうことがあったりします。また自分自身が何者かであるということを、周りの人たちに、より良い形で知ってもらいたいということで、言うなれば自己プロデュースという表現もありますけれど、自分自身がいかに良いものであるかということを周りの人たちに、知らせていくということが大切だというふうに言われて、そういったことを一生懸命学びながら、自分自身を最も良いものとして、嘘をつくという意味ではないんですけれど、自分自身をより良いものとしていかに他の人に伝えていくかということに一生懸命という方々もいらっしゃるということですね。しかし私たちは社会の中で当たり前と思われ、そして社会の中で当然大切だと言っているもの、みんながそうだと大体思っているようなことというのは注意が必要です。人間の中に当たり前であるということは神様から離れた罪人となった私たちにとっての当たり前であってですね、本来の私たち人間にとっての当たり前とは違うということがあるということをぜひ覚えてですね、私たちは自分を肯定するのではなくて自分自身を そのままに受け入れ、そのままに見ていくということが大切だということですね。まあ、そういう意味でこの社会の中で承認欲求というのは当たり前のこと、大切なこと、そして自分のことを周りの人たちにしっかり伝えていくことも大切と言われていますけれど、本当にそうなのかどうなのかということを考えていかなければなりませんね。この社会、この世界の中でもし本当の幸せな方、幸せだというその存在はどなたかというのであれば、それは神様がそういうご方ですよね。なぜ神様が幸せなお方か、祝福されたお方かというのは、神様と出会うと分かります。神様と出会い、神様と関わると、私たちは神様を通して幸せになります。そして神様を通して私たちは満たされます。ですから神様は私たちを幸せにすることができるものを持っていらっしゃる方だということですね。そうするとこの世界で最も祝福された方は神であると、このことが分かるのであれば、この世界で最も哀れなものは何であるかというと、それはサタンであるというふうに言っていいというふうに思うわけですよね。ですからサタンに近寄っていて満たされる人はいませんし、サタンに近づいて孤独になる人はいてもですね、交わりの中に生きるということはできないことになりますね。そしてサタンに近づいて永遠の命と永遠の希望を持つことができる人は一人たていないわけですね。かえってサタンに近づいたことを通して滅びの道を進んでいくということは、まあ、普通にあることですね。ですからサタンに近づいた者たちがどうなったのか、どうなるのかということを見ればですね、サタンがこの世界の中で一番ある意味ではかわいそうな存在、不幸な存在であるということは間違いがないというふうに思うわけですね。多くの方々はサタンのことをですね、何かしら怖い、恐れるものという、そういう思いを持っている方々がいらっしゃいますけれど、それは確かに悪意を持って人に近づくんですから、恐るべき存在であるということは間違いがありませんが、その実態はですね、この世界の中で一番かわいそうな存在であるということも間違いがないことですから、まあ、そういう意味では神の子という立ち位置でですね、生きる私たちにとってサタンは恐怖の対象ではなくて、神が作られたこの世界の中で最も哀れな存在であると、そういうふうに言わなければならないでしょう。さてサタンがなぜこのように不幸な存在になってしまったのかということについて、承認欲求ということと重ね合わせて、お伝えしたいと思いますけれど、まあ、簡単に言えばですね、サタンは自分を受け入れることができない、だから彼は不幸なんだということです。この世を生きている私たちの中でも、自分を認め、自分を受け入れることができない、そういう人は決して幸せな人生を送ることができないことは皆様もよく知っていることだと思います。周りの人たちがどう言ったとしても、自分で自分のことを受け入れることができず、こんな私は嫌だ、こういう自分は嫌いだ、こんな自分なんか消えてなくなれと、こういうふうに思ってしまうのであればですね、結局のところは自分で自分を受け入れることができないことが不幸の理由であるということ分かりますよね。サタンはですね、聖書によれば神様によって作られた、創造された天使たちの中で最も優れたものの天使の一人であったというふうに聖書は書いてありますね。ですから能力的な面で言うと申し分ないものだったということができます。 彼と他のものを比較したときにですね、最も頂点に自分が立っているということは自覚できたことだと思います。しかしそうであっても自分のことをですね、受け入れられなくなったのには理由があります。まあ、このことについては何度もお話してますが、天使はですね、どういう存在かというと、神様はご自分の子供たちをですね、この世界に住まわそうとしたわけです。そうするとこの世にですね、生きる我が子、神様の子供たちのためにあなた方は働くんだよと、しもべの位置にですね、サタンをはじめ天使たちをそのような位置に置いたわけです。そうすると天使たちは優秀なものであったとしても、そうでなかったとしても、それは人々の、神の子である人たちのために働くという位置にいるわけですね。ところがサタンはですね、神様が自分ではなくて、自分ではなくて作られたものの中で最も力あり優秀で美しい自分自身ではなくて、この取るに足らない本当に弱々しい人間たちのことを我が子だと言ってですね、とても大切にするわけです。サタンのところにですね、神様が会いに行くということはなかったとしてもですね、エデンの園に住むアダムとエバのところには、天の父なる神様は彼らと会うためにエデンの園まで訪れてくれてですね、アダムとエバと会って交わることを喜んでおられたということです。そうするとサタンからするとですね、自分が一番ではなくて、どんな場合でも父なる神様は子である者たちを一番として愛されている、一番というか、子であるアダムとエバに注がれる愛はですね、もう比較ができない。自分がその中に割り込みたいと思っても、親子の関係の中に自分自身がどんなに入りたくてもですね、入ることができないということですね。ですから一番でありたいサタンにとって、一番になれない自分をですね、見てとても不快になり不満になり怒りを感じるのは、神様が子であるアダムとエバを一番にし、決して自分のことをそれと同じような形で受け入れてくれてないということだったわけですよね。ですからサタンはサタンであること自体を恨みに思ったということではなくて、サタンであるがゆえに、すなわち神の子として生まれなかったゆえに、サタンはですね、天使としては扱われても神の子供たちのようには扱ってもらえなかった、こうしてもらえなかった、こういうふうな立場に置いてもらえなかった。だからサタンは自分自身が受け入れられなかったんじゃなくてですね、自分自身が置かれている状況がですね、受け入れられなかったということなんですよね。ですからサタンはそういうふうにして、自分が神の子の位置に立つことができないという、そこを受け入れることができないがゆえに、サタンはですね、もう最初から今日に至るまで自分自身のことを受け入れることができずにですね、生き続けているというふうに言って構わないと思いますね。でこのことは私たちも注意しておかなければいけませんね。私たちは神の子として作られました。ですから天の父なる神様は私たちのことを子供として愛してくださっています。で子供として愛されるという時にですね、中には走るのが速い子もいるでしょうし、またあるものは料理をするのが上手ということかもしれません。ある人は計算が早く、ある人は歌が上手、いろいろあるかもしれませんけれど、でもみんな同じではないんですよね。でその時にですね、もし私たちが神の子として本当はただ私が私であるというだけで、神様は絶対的な愛を持って愛してくださっているのに、自分自身がでも私はあの人のように歌が歌えないのにと言ってしまったら、 その人は神の子として神様から愛されているのに、最も尊い価値を持っているものとして愛されているのに、自分で自分のことを歌が歌えないからダメだとかですね、早く走れないからダメだとかですね、人前で立つリーダーでないからダメだとかですね、そういうふうに自分で自分の自分そのものではなくてですね、自分の置かれている状況であるとか能力であるとか、そういったことが理由となって自分を受け入れるということができなくなったときに、人はですね、認められてないという感じになり、そして自分自身の失ってしまった自分の存在感みたいなものを取り返そうと思うと、たくさんの人たちからあなたは素晴らしい、あなたは必要だ、あなたはなんて優れてるんだろうとか、そういったことを一人の人でも毎日のように繰り返し言ってほしくなり、一人の人ではなくて10人でも30人でも100人でも自分のことをそういうふうに言ってくれる人が周りにいたらどんなにか嬉しいだろうかなという形になりますから、ですから私たちはですね、人から良い評価を得たいというふうに思うようになりますし、また少しでも人から否定されたという感じになると、また自分自身がもともと自分で自分を受け入れることができず、自分で自分を愛することができないので、せっかく自分の心を盛り上げてたのに、たった一言で、たった一つの、その接し方でですね、ガクンと落ち込んでしまってまた立ち上がれないみたいな話になるわけですよね。ですからサタンはですね、そういう落ち込んでしまう私たちよりもですね、もっともっとそういう位置にいるというふうに思ってくださったらいいと思いますね。ですから私たちが自分に自信を失って落ち込んでしまっている時に、私たちが周りを明るくすることも喜びを与えることも助けてあげることもできないものになるように、サタンも自分自身のことを自分で結局受け入れることができない、その思いを持ってこれまでずっと生き続けているわけですから、彼を通して誰かが祝福されるとか、彼を通して誰かが慰められるとか力づけられるということは起こりようがないんだということを私たちは知らなければなりませんね。ですから聖書の中でサタンは訴えるものであると表現してますけど、なんで訴えるんですか。神様に訴えるわけですよ。何を訴えるのか。神が第一として愛されている人間たちのことを、神様、このあなたが愛しているその子はこんな人ですよ、こんなこともやりましたよ、こういうことも思ってますよ、そういったことを神様に告げ口することを通して、神様の前における自分の立場ですね、どうにかして自分の立場を人間の上に置きたいという、そのためには神様が愛してやまない人間たちに対して愛想をつかせてもらいたいということになるので、ですから訴えるという形を取るわけです。そして人間たちに対してもサタンは心に支えかけて、あんたこういうところがあるよね、あんなことやったよね、誰も忘れても私は何年前のあなたがやったこと覚えてるからねって、自分たちの心をどんどん責めるような、要するに訴えるような思いがですね、私たちの心の中に湧いてきてですね、そうすると今度は私たちはどう思うかというと、神の子には私はふさわしくありません、どうぞ神様遠く離れてくださいみたいな形で、神様には訴えることによって私たちを捨てることをするように、また私たちの心に訴えることを通して自分を否定したり、あるいは人のことを否定したり、バラバラになるように仕向けているというふうに言ってもいいことでしょう。ですから私たちはですね、自分を受け入れることができない、ね、自分のことをあるがままに受け入れることができない、その受け入れるというのは、それは神様が私たちをお作りくださったんですから、私たちはあるがままでいいんだというところに、最終的には 立つことができなければいけないなということであります。人間以外のもので、例えば小さな可憐なですねスミレがありますけど、スミレはスミレであることが嫌だ、私バラでありたかった、チューリップでありたかった、なんていうことは一切ないですよね。そうでしょ。で、海を泳ぐですねクジラですよね、現存する生物の中では一番大きなものだと言っていいと思いますけど、クジラがですね、自分こんなに体が大きくて泳ぐのが大変だ、もっとイルカみたいにしてくれれば、なんていうことを言うはずがないんですよ。ですから神様が作られた世界にある生きているものというのは、自分自身をそのままで受け入れて、そして自分そのものとして生きるということを一生懸命しているのであってですね、何者かになろうとかですね、そういうことではないわけですよね。まあ、そういう意味では、なぜ人間がこういう承認欲求というのを持つようになったのか、それは私自身の理解によればですね、サタンによって私たちは、本来私たちが私は私でいいんだという、受け入れていいという本来のその心を奪ってですね、サタンが自分の中で悩みとしているですね、一番になれない、一番に認めてもらってない、でいつでも人の下に見られているという、こういうサタンが持っているこのメンタリティみたいのがですね、私たちに影響しているというふうに言っていいのではないかというふうに思うわけです。ですからそういう意味では、サタンはどんなことがあっても私たち人間を認めたくないわけですね。今日の聖書の箇所の中でも、もしあなたが神の子であるならとこう言いましたよね。もしあなたが神の子であったらば、その神殿から飛び降りてですね、そうしたら詩編に書いてあるように、天使がですね、その人が下に打ち付けられる前にちゃんと、さっとこう捉えてですね、守ってくれるんだ。だから神の子にはそうすると聖書に書いてあるから、イエスよ、あなたも神の子だったら、神の子だったら飛び降りてごらん、そしたらこうしてちゃんと支えてもらえるはずだという、こういう話をするわけですよね。ところがですね、サタンに対して、仮にイエス様が石をパンに変えるということをしたとしても、あるいは板垣から飛び降りてですね助けられたとしても、それでサタンが納得するかというと納得しないんですよ。そういうことで納得できないんですよ。自分が一番でないということが納得できないんですから。ですから、サタンはですね、イエス・キリストが神の子であるということをですね、もともと認めてないんですよ。皆様も経験的に分かると思いますけど、私のことをですね疑っている人に対して、疑っている人に対して、私が疑われるような人ではないよということを説明するのはですね、とても難しくなっていきます。こう言ったらですね、それはああいう意味があるだろうとか、こういうことをすればこういう悪意で、計算高くやってるんだろうとかですね、もし受け入れないという前提でですね、自分たちに関わる人たちのことに、自分たちのことを受け入れてもらおうと思って、どんなにですね、証明しようと思ってもそれ不可能だということは分かりますか。ですからサタンはですね、神の子ならと言ったんですよね。神の子なら、じゃあ神の子であるんだったら証明としてこうしてごらんなさい、そうだったらあなたが神の子であることを認めましょうという、承認されたかったら証明しなさいというようなことをサタンは言ってるということなんですよね。でも受け入れることをしない者に一生懸命ですね、受け入れさせよう、理解させよう、説得しようというふうにその術中にはまってしまったら、私たちは答えの出ないですね、決着がつかない泥沼の中にですね引きずり込まれてくるということになるということですね。ですからかつてパウロもですね、そういった悩みを持ってましたけれど、今となっては人から好評を博したとしても、 またそうでなかったとしても私にとってはもうそういうことはどうでもいいという、そういうふうにパウロは言いますよね。かつては人々の前で称賛されるこの自分の誇りとするものがあったけれど、それが皆糞土のようであるとパウロは言いましたよね。ですからパウロはイエス・キリストを通して注がれる神の愛に触れた時にですね、私は私でそのまま愛されているんだ、こんなにまでもイエス・キリストに従う者たちを迫害し受け入れられるはずのない私なのに、しかもあんなことに一生懸命価値を置いて本当にこういう高ぶった生き方をした自分で、でそういう自分であったとしても天の父なる神様はそれでも愛してくださっている、その愛してくださっているということが一つの証拠としてイエス・キリストを十字架にかけ、なおかつ今この私の中に御聖霊が存在しているということを知るときに、神は私のことを子としてただただ愛してくださり、私を価値あるものとしてくださっているんだということが分かったときにですね、私は誰に対しても自分が神の子であるとか、自分は生きる価値があるとか、何かを証明したりですね、そういう証明を受ける必要もないんだということをパウロはですね、知ることができるようになったということなんですよね。ですから本来はですね、私たちが自分自身のことをそのままに愛することができるようになったらですね、このような問題は全部解決していくということです。例えば私はかつては小児麻痺になったことによって右足が悪いということで、右足の悪い自分のことを受け入れることができなかった。でそれが劣等感になるんですよね。そうすると私の右足がですね、左足のように、丈夫で、形も一緒になったらですね、自分劣等感から解放されたかもしれませんけれど、でも私の右足はですね、小児麻痺になったその時から今日に至るまでずっと麻痺した状態なんですよね。ですからかつての私は足が悪い自分を受け入れられなかったんですよ。でも今はですね、足が悪い私のことを、これも私だから、だからそれが私だから私を受け入れるわけですよ。そのままに愛して受け入れればいいっていうだけの話ですよね。ですからこれは肌が黒いとか白いとか黄色であるとかも関係ないんですよ。生まれた育った家が貧しいとかですね、大変なお家だったとか関係ないんですよ、ね、ですから私たちにとって重要なことは、私が神様によって愛されているので、ですから私たちは自分がどういう状況、どういう能力、どういったものを持ってたとしてもですね、それが本質的なことではなくて、私が私であっていいんだというふうに私たちは自分のことを受け入れることができなかったらですね、サタンが結局周りを不幸とするものとであるみたいにですね、私たちも自分を愛して受け入れることができなかったら、必ずそれは私たちの周りの人たちを暗くさせ、また不幸にさせていく理由になっていくんですよね。ですから私たちは、サタンがですね、なぜこんなにまで、あなたが神の子であるなら、神の子であるならと、決してあなたは神の子ですとは言わずにですね、認めてないので、神の子ならばこうしてみたらどうか、ああしてみたらどうかと言ってですね、自分の納得できないところにですね、イエス・キリストをある意味では、悩ませてしまうというようなことになるんでしょう。イエス・キリストとしてはですね、サタンと付き合いたいわけではないんですよ。イエス・キリストはサタンの影響下のもとにあって、自分を愛するということができなくなって、自分を受け入れることができないがために、周りの人に本当は祝福として生きられるはずの神の子たちがそうできないでいるということを解決してあげたくて、イエス・キリストはこの世界に来たんですから。 ですからサタンと関わることはイエス・キリストにとっては積極的な意味を持たないということですね。そうではなくて、私たち一人一人がサタンと同じようなですね、自分を愛せないという生き方を通していくんじゃなくて、神が愛してくださっているので、私はあるがままの私をそのままに愛しますと言えるようになればいいということです。皆さんがイエス・キリストをクリスチャンとなったのはいつだったかということを思い出してくださいね。ここに集まっている方々の中でイエス・キリストを信じている方々は、当然ながら私は罪人ですとイエス・キリストの前で自分の罪を認めたと思います。そして自分の罪を認めることができるものはイエス・キリストの十字架が私の罪の許しであるということも当然受け入れているはずであります。そしてそうすると私たちは、自分自身が変わるわけではありませんけれど、でも私がどんなに罪深いものであったとしても、幼いものであり過ちの多いものであったとしても、神は変わらずに私のことを愛してくださっているというこの事実ですよね。この事実を握ったときに、私たちは昨日の自分と今日の自分でも違うんですよ。昨日の自分はですね、自分でも受け入れたくなかった、嘘もつく、失敗もする、悪いこともする、罪も犯す、そういう自分が嫌だ、自分が嫌だ、自分が嫌だということで、結局自分そのものを愛するということができなくなったんですけど、イエス・キリストを信じた翌日になったらですね、私は嘘つきです、でもそういう私であっても、あなたは私を愛してくださって、イエス・キリストを十字架にかけ、私が嘘つきでなくなるようにするために、ご聖霊も日々働かせてくださって、その第一日目を迎えることができましたから、ありがとうございますという話になるんですよ。ですから私たちは自分が良くても悪くても、神が私を本当に愛してくださっているという事実を受け入れることができるときに、私たちは足らないところが多いものであっても、私は私として愛されているから、私は私をそのままに愛しますということを言うことができるようになるんですよ。そうすることができたときに、私たちはですね、自分愛するように隣人を愛しなさいって旧約聖書がありますよね。だから自分を愛したように隣人を愛する、まあ、簡単に言ったら、あんたと一緒にいるとこれまでいろいろ言われて嫌だった、ね、でも今でも嫌なんだけど、嫌なんだけどそれでもあなたのことは愛するよってそういうふうに言えるようになっていくっていうことでしょ。そういうことじゃないんですか。昨日わさびが苦手でと言った人が、イエス様信じたり翌日からですね、わさび大好きになりましたにはならないでしょう。でも私たちは自分自身があるがままに受け入れられているということが分かり、そして周りの人たちもそんなふうに受け入れることができるようになればいいんだということが分かったときに、私たちは基本的にですね、失われた親子の関係、兄弟姉妹という関係、私たちが自分を受け入れることができたときに、神も兄弟姉妹も受け入れることができる、その受け入れることができるということが成立して、つながりは始まるんですよね。ですから、自分を愛することができない、受け入れることができないサタンが本当にこの世界の中で一番惨めなものであるということが分かるときにですね、天の父なる神様は私たちをそういう惨めなものとして生かしたくないんですよ。そんな惨めな思いで生きるようにさせたくないんですよ。頭が悪いというだけでそんなに惨めになってほしくないんですよ。お金がないからと、病気だからと、そういったことでそんなにまで惨めな思いをさせたくないんですよ。あなた方はそのままで高価で尊いんだよというのが天の父なる神様のお言葉ですよね。まあ、そういう意味で私たちはですね、たとえサタンから お前本当に神の子か、神の子だったらじゃあこういうことやってごらんよ、神の子だったらじゃあ10人ぐらいの人伝道して救ってみろよとか、神の子だったらじゃあ1000万ぐらい献金してみろよとか、いろんな形でですね、神の子なら神の子なら、クリスチャンだったらクリスチャンだったらみたいにして私たちにいろんなことをけしかけてきますけど、そんなことに一切答える必要はないんですよ。なぜならば私が神の子であるということはどなたが知ってらっしゃるのか、それは父が知ってるんですよ。父が知っておられて、その父が私たちに対してあなた方は私の子だよと言ってくれるんですよ。私のことを知ってくださっている神様が、あなたは私の子だと言ってくださるんですよ。これ以上の以上私たちは何をもって証明する必要があるのかということです。神様がそう言ってくださった以上、私たちはもはや神の子なんですよ。神の子であるということは永遠に愛され高価で尊いと扱われるべき、そういう存在であるということですよね。ですから私たちは証明する必要はないんですよ。何か自分自身を証明するために何かすごいパフォーマンスをしてですね、何かみんなから称賛されるようなことを言ってですね、何かをしなければいけないという話では実はないということなんですよ。ですから神の子たちの交わりというのはですね、お互いを称賛し合うそういう場所というよりはですね、お互いをそのままに受け入れ合う、そういう世界であるというふうに考えてくださった方がいいのではないかなというふうに思うわけですよね。ですから私たちはそういうふうに私たちのことをどんな時でもどんな状況でも自分たちが何をしてもしなくても私たちに対して変わりないそのご愛を持って私の子だとこう言ってくださるそのお方のその変わらない真実ということを知った時に、この方以上に私たちが信頼できる方はいらっしゃらない、この方が本当に私たちにとって信頼できる方であり、この方がおっしゃることが一番信用できるんだということになった時に、私たちは神の言葉に基づいて自分のことをそのままに知ることができるようになるということです。皆さんもですね、神の目には私の目にはあなた方は高価で尊いと何度その言葉を聞いたか分かりませんよね。何度聞いたか分かりませんけど、じゃあそういうふうに思えるようになった人はいますかという話になった時に、私たちはですね、神の言葉が私たちがそのままに受け入れていい言葉だという確信がですね、まだまだ足りないんだなということが分かるわけです。人を信じて裏切られました、この人はと思った人を信じて従って裏切られました、牧師だったら嘘つかんだろうと思ったら牧師にも嘘つかれたみたいなですね、こんなことをすることによって神に対してまで私たちは信用できないというふうになってしまったらですね、それは本当に大変なことだというふうに思うわけです。私自身も牧師として語るときに自分の思いは決して語らないようにと心がけてはいますけれど、やっぱり人として語っているとですね、自分の思いがポロポロと出てくるようなときはないとは言えないわけですよね。でも天の父なる神様はですね、本当に信用できる方なんです。この方の言葉以外にですね、私たちが寄って立つべき言葉はないんです。ですから神様が私たちに対してあなた方の罪は許されたとおっしゃるんだったらですね、もう罪は許されたんですよ。自分の心の中にまたサタンが働いて、でもお前昔こういうことしただろう、今更その都合よく救われたクリスチャンだ、そんなでいいのかみたいにしてですね、私たちにささやくのかもしれませんけれど、でも神はおっしゃるんですよ、あなたの罪は許されたって、ね、ですから私たちが別に聖書の言葉を最初から終わりまで全部研究し尽くしてそれをよく知っているとこんな話じゃないんですよ。教会についてあだこうだというですね、その ことではないんですよ。ただ神様がおっしゃったことをそのままに信じて受け入れることができるということが、大切だということですよね。で結局はサタンは、あなたが神の子であるならば、じゃあ石をパンに変えてみたら、うちから飛び降りて天使が助けるのを試してみたら、こういう言い方をしながら神に従って生きようとするイエス・キリストを自分の言葉に従わせて動かそうとするわけですよね。でもイエス・キリストは一つ一つの誘惑に対して神が語ってくださった言葉を用いてそれを全部跳ねのけていくんですよね。イエス・キリストがどんなに優れた存在であったか、それであったとしてもイエス・キリストの拠り所は父の言葉であったということを今日の聖書の箇所を通しても知ることができるということです。ですから間違いなくどんな時でも皆様は神の子です。神の子ですから尊い存在です。そして神に愛されています。それに付け足すことも引くこともなく、私たちはそれを受け入れるべきであるというふうに思うわけですね。そうするとサタンは自分を受け入れることができないんでしょ。自分を受け入れることができないサタンは、たとえアメリカに行ったとしても自分を受け入れられない、ロシアに行っても自分を受け入れられない、宇宙の果てに行っても自分を受け入れられない。ですから自分を愛し受け入れることのできないものは作られた世界のどこにいてもですね、そこはその人にとって、その存在にとって幸せな場所には決してならないんですよ。なぜか、その場所にいる自分自身が受け入れられないということですからね。そうするとサタンはこの世界に現存していますけれど、ちょうどもみ殻がですね、風に吹き飛ばされて右に左にとこう飛んでいくようにですね、自分の居場所、ね、自分が存在する場所、それを持たないままにですね、さまよっているのがある意味ではサタンであると言って間違いがないと言えるわけですよね。ですから私たちはですね、今ここで神様の愛を受けるんですよ。皆さん一人一人は皆さんがいるそこで神の愛を今注がれているものをそこで受け取るわけですよ。そうでしょ。神様の愛というのは今そこで受け取るものなんですよ。そこでその神様の愛を受け取るためにはサタンのようにですね、どこにいてもですね、自分の居場所がないようなですね、こういう存在となってしまっては神から愛されているものであっても愛は現実のものとしては受け入れられないんですよ。ですから私たちは病気であったとしても、貧しかったとしても、でいろんな嫌なことに囲まれてたとしても、何があったとしても、それでもそういう中に置かれている私のことをあなたが愛して認めてくださっているので、私はそういう嫌な思いをさせられている私も受け入れて私を愛します、あなたの愛を受けて私を生かしてくださいと私たちは祈っていくべきでないかというふうに思うわけですね。今日のお話ここで終わりたいんですけど、喉守られましたね。もう咳が出たらもうやめようと思ってたんですけど、咳一つも出ないままにここまで普通通りにお話できました。ありがとうございます。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの愛を心から感謝いたします。どんな時にも変わりなく私たちに注がれるあなたの愛を本当に心から感謝をいたします。その愛に生かされていることを私たちが知り、そのことを喜び、その愛の中にとどまりながら私たちが置かれたところで喜び、祈り、感謝を捧げ、また置かれたところであなたのご栄光のために、あるいは兄弟姉妹のために私たちが働くことができますように導いてください。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝いたします。応答の賛美をしてまいりましょう。ご起立ください。
感謝のお祈りを今日の担当の方にお祈りしていただきます。それではよろしくお願いします。
お祈りいたします。愛する天皇お父様、あなたの御名を賛美いたします。今日もまたあなたの御言葉に励まされて、また勇気をもらい元気をもらうことできたことを感謝いたします。私たち毎日の生活の中でいろんなことをさまざまあるときに、ああこれはサタンだという気づきが遅いのです。その気づきのなさのために、またイエス様の御言葉がまたこのようにして鮮やかに私たちにまた攻めてくる御言葉を感じさせていただき感謝いたします。あなたの子として、また私たちが約束されたことを感謝いたします。許されてまた礼拝できることを感謝いたします。その感謝をまたこれから1週間も持ち続け、またあなたの御言葉をさらなるものとまた受けさせてください。また元気の感謝をいたします。私たちの思いからまたあなたに促された、また思いから献金をいたします。この教会のために、また大きな街道を建てられた献金のために、また地域のために、また私たちそれぞれの御用のために、あなたはお使いくださることをまた約束していますから、感謝して献金を受けさせてください。またみんな、また一人一人の思いでこのように献金できることを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、お祈り感謝いたします。それではこれより聖餐式に入ります。聖餐式、泉川牧師に司式を行っていただきます。
それでは聖書をお読みいたします。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。だからふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ杯を飲むべきである。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちに対して示された愛は、イエス・キリストのなされた御業に豊かに表されております。私たちの罪過ちが許され、またご聖霊をいただくことによって、私たちにイエス・キリストと同じように神の子としての命に預かることができるようにしてくださったことをありがとうございます。あなたがしてくださったその御業と、イエス・キリストが払われた犠牲と思いながら、私たちが感謝のうちにこの聖餐の時を受けることができますように導いてください。願わくばそのことを通して、私たちの心思いがあなたと一つになり、あなたが願われるように、多くの人々の救いのために私たちもまた働くものとならしめてください。これからの聖餐のひとときを御手にお委ねいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。それではこれから、パンとブドウ ブドウジュースですね、それを、共にいただきますけれど、嘉手納教会のメンバーでなかったとしても、イエス・キリストを信じて救いに預かった者たち、どうぞ遠慮なさらずにですね、兄弟姉妹ですから、ご一緒に聖餐に預かっていただきたいと思います。それでは、最初パンを、共にいただきたいと思いますから、用意してください。よろしいでしょうか。それでは一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福してこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べよ、これは私の体である。感謝します。それでは杯の方をご一緒にいただきたいと思いますけれど、パンを食するときにも、またブドウ酒を一緒にいただくときにも、願わくばまた皆様が、十字架でなされたイエス・キリストの御業を思いながら、想像しながら、心の中で感じながらですね、聖餐を受けていただきたいと思います。それでは杯を共にいただきます。また杯を取り、感謝して彼らに与えて言われた。みなこの杯から飲め、これは罪の許しを得させるようにと、多くの人のために流す私の契約の血である。あなた方に言っておく、私の父の国であなた方と共に新しく飲むその日までは、私は今後決してブドウの実から作ったものを飲むことをしない。では感謝して一緒にいただきましょう。それでは聖餐の感謝を奥間代表にお願いしたいと思います。
お祈りいたします。愛する天の地の神様、あなたの皆を賛美いたします。今日このように私たち一人一人が聖餐の場に預かれましたことを感謝します。2000年前イエス様が十字架にかかってくださり、私たちの罪のために血を流してくださいました。その痛みを神イエス様は通して私たちをあがなってくださいました。私たちが自分では負うことのできないその罪を神様の恩寵により、恵みによりイエス様を通してそれがあがなわれたことを感謝いたします。私たちがそのことを覚え、月このように覚えることを感謝します。そしてその恵みを持って日々歩むことができますように、私たちが主から与えられた恵み、それを本当に無駄にすることなく、あなたの見ての中で聖霊様の働きによって主と共に歩む、そのようなものとして私たちを整えて祝福してください。言い尽くせないこの祈りを主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは差し支えのない方、ご起立くださって、共に主の祈りを祈っていきたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ではお立ちのままで三詠545番ともに賛美した後、泉川牧師に祝祷していただきます。
仰ぎ恋願わくば 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに礼拝を共にする一人一人の上に、嘉手納バプテスト教会につながります愛すべき者一人一人の上に、さらにこの地域の中にあって私たちに委ねられ、私たちと共に生きる一人一人の上に、とこしなえに豊かにあらんことを、アーメン。